ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。武田邦彦です。今日はですね、昔と言いますか、この前の戦争の時に起こった、ロシアとフィンランドの間の戦争のことですね。それを参考にしまして、戦争というものとか殺人というものとか、戦争は残酷なのかどうかということについて少し考えてみたいと思います。タイトルは、シモヘイヘはなぜ殺人鬼でないのかと、まあいうふうに書きました。この写真を載せましたけども、このフィンランドの人ですね、当時ロシアがですね、スターリンの時代、ソ連ですね、ソ連がですね、第二次世界大戦の始まりのどさくさに紛れて、フィンランドを占領しようと思ったんですね。まあロシアっていう国も、それから今の中国もですね、それからアメリカも、膨張主義なんですね。ちょっとしたことがあれば、とにかく自分の国をもっとでかくしたいという、非常に強い欲求がある国が、まあ3カ国、昔はイギリスもそうだったんですね。フランスもそうだったんですけど、今の国連の安全保障理事会の常任理事国っていうのは、拒否権という特別な権利をもらって世界の平和を保つようになってるんですが、まあそうじゃないですね。逆なんですね。まあ、戦争の前は国連ありませんが、このロシアがフィンランドを攻めたんですよ。ものすごい兵力でね。で、フィンランドはまあ小さな国ですから、まあ大体現在で人口が550万人。まあ国土面積は大体日本と同じなんで、人口密度は日本の22分の1なんですね。私もフィンランドの大使館と時々共同研究なんかしてましたので、まあフィンランドの人の生活とか案とかっていうのはある程度知ってるんですけども、まあ森の国と言われる通り、森と湖ですね。そういう北方の非常に寒い国に住んでおられる。まあ、第二次世界大戦の時に、そのフィンランドにですね、その、シモヘイヘイっていう、人がいたんですよね。背の高さが、まあ、フィンランド人は非常に背が高いですから、それから見れば、152センチと言いますから、まあ、格別に背の低い人で、まあ、フィンランドの純粋な血だったか、もしくは、エスキモーとかいろんな血が入ってるのかもしれませんが、152センチの人だったんですね。で、この人が狙撃兵、狙撃兵っていうのはですね、普通の歩兵っていうのはその隊列を組んで、小隊とか中隊ごとに敵の陣地とかそういうのを攻めるっていうのがまあ普通の歩兵なんですけども、狙撃兵っていうのはですね、影に隠れて敵を撃つという、そういうものなんですね。で、この兵兵さんが現れるまでは、狙撃っていうのはまあ戦争においてすごく脇道で、優れた狙撃兵がいるから、戦争の奇数がどうなるかなんていうことじゃなくてですね、まあ、狙撃兵がいるからみんなお互いに気をつけるっていうようなことだったんですけどね。この兵衛さんだけは全然違うんですね。雪の中に、この写真でわかるように白い服を着ましてね、顔にも白い布を当て、息が白いとそれでバレますからね、どこにいるか。だから、氷をこう、口に入れながら、白い息にならないように。それから銃にもですね、こう、照準をつけるようなレンズなんかつけますと、それが反射するんですね、太陽の光に。それでバレますので、標準の望遠鏡もつけないということで、ただ銃だけを持って、それで雪の中に、まあ、言えば埋もれて、何にもわかんないんですよ。それで、大体敵が500メートルとか300メートルとか来ると、そこでバンと撃つんですね。100発100中なんですよ。しかも、彼は弾込めにほとんど時間がかかんない。連射ができるんですね。命中率 100%。まあ、オリンピックに出れば金メダル、射撃に出れば金メダルって感じの人なんですね。まあ、その人が、フィンランド軍にいたんですよ。そこに大量の4000人だったかな。ロシアの第一陣が来るんですね。で、川を登っていくんですよ。するとどっからとなく弾が飛んできて、頭を撃ち抜かれるんですね。まあ、彼はものすごく名手ですから、下手なところに撃ってってんじゃないんです。頭をバチーンと撃ち抜くんですね。その時に即死ですよ。で、またものすごい早いもんですから、まあ一度に10人とか20人とか、狙撃っていうのは、一人撃ったらしばらく隠れて、それでまた頭を上げてガーンと撃ったらまたそっと隠れるということですので、まあなかなか10分に一人の命を奪うってのは難しいんですけどね、敵の命を。で、まあとにかく、なんか中隊が攻めてくるともう20人の部隊だったらそのうち10人が立ちどころに死んじゃうっていう。そういうやつですからね。もう大集団の戦争と同じようになっちゃったんですね。1対4000っていう感じなんですけど、もう軍隊同士でぶつかってるような感じになっちゃったんです。そのうち、ソ連はね、 フィンランドを攻められなくなっちゃったんですよ、彼一人のために。だってみんな怖がってフィンランドに入れないんですよ。入ってある程度行くとどっかからどこだか全然見えない。それは彼の用意周到なね、白い服、白い顔、息も白くなんないように、いろんな工夫をしてですね、絶対に自分の居場所が分かんないようにして、とにかく弾だけ飛んでくんですから、どうにもならないですね。それでまあ本当にこう素晴らしい、国を守ったわけですよ、フィンランドは。実はフィンランドは、まあ、結局ロシアと、この人一人のおかげっつってもいるんですけど、国を防衛することができて、多少割譲されてですね、いいところは奪われて、今でも奪われたままだと思うんですけども、まあそういうことはありますけどね、ソ連はでかいからですね、でかい国だからって小さい国にいじめちゃダメだって、僕は力ずくの社会はダメだっつってるんですけどね、もう力ずくが好きな人がいましてね、困っちゃうんですけど。それでこの人は、まあ、今度第3波ぐらいが来た時にですね、まあ、やっぱりやっとバレて、もうみんながもうとにかく、へいへい一人を潰そうと思って、軍隊が何千人と来てるわけですから、顎を打ち抜かれましてね、まあ、瀕死の重傷で、まあ、回復しました。だから、兵さんの顔は、撃たれる前と撃たれる後でですね、ちょっと違っておりまして、撃たれる後の顔が勲章をもらった後ですから、まあ、有名なんですけど、ちょっとこう顔がもうほとんどここのとこないんで、かわいそうですね。だけど、フィンランドではもう兵さんって英雄なんですよ。それでまあ、顎を打ち抜かれてるから、もういいよということで、フィンランド国家も彼に休ませて、農場を与えて、で彼は農場で暮らしながら一生終わりますね。特殊能力ですね。まあ1メートル52であるってことで、まあ、運動神経もものすごく良くて、視力もものすごくいいんですね。ですからそういうことでなりました。彼が小銃で狙撃した敵兵は460人とか言われてますね。で、機関銃を使ってたんで、機関銃はよく狙撃された人がわかんないんですけど、まあ合計で1000人近くは敵兵を殺してるんですね。なのに彼は英雄であって殺人鬼ではないんですよ。ここでですね、僕はなぜ兵兵が殺人鬼でないのかと書いたら、フィンランドの人がものすごく怒るんじゃないかと思ったんですね。英雄ですから。国の英雄ですよね。国を守った英雄ですよ。もし兵兵がいなくて、フィンランドがソ連に占領されてたら、ものすごく大勢の人が死んだでしょうね。ソ連兵に殺されたでしょうね。女子供も含めて。だから、この兵兵さんはもう我が身を捨ててですね、自分の国の人たちを救ったわけですから、それは英雄ですよ。しかし、皆さんここで考えてくださいね。なぜ戦争で人を殺したら、千人殺しても殺人鬼じゃなくて英雄なのに、日頃のこういう生活の中で人を殺せば殺人鬼ですよ。千人も殺しはもちろん殺人鬼ですね。違いはどこにあるのか。これは今戦争を反対したり、戦争は残酷であると言ったりした人に僕一生懸命言ってるんですけど、違うんですよ。戦争っていうのはですね、人間が避けられないものとして規則があるんですね。お互いに相手を殺す武器を持ってること、つまり軍隊であること、それからダメな時は降伏できること、この二つがですね、戦争というものをあまり残酷にしないで、なんとか、まあよくいいことじゃないですよ、だけどなんとか人間の活動として今まで何千年とやってきたっていうことなんですね。ですから日本の広島長崎の原爆だとか東京大空襲とかですね、沖縄戦もややそういう傾向があるんですが、一般市民を殺すっていうのは、これはもう、これは犯罪なんですよ。殺人なんです。だから、まあ僕はあまり過去のことは言いたくないんで、過去に遡ってアメリカを非難するってことはしません。これはちょっと朝鮮の人なんかと僕と考えが違うんですね。朝鮮の人は千年の恨みなんつってますけど、私はね、過去ってもう過ぎ去っているんでね。まあいろいろこういう考えは言わなきゃいけませんが、だからといって、恨みを持つってことはあんまりしたくはありません。しかし、アメリカが日本に対して、1945年の3月15日から8月15日までやったことは戦争じゃないってことなんです。それがこの、下平平さんの行動と勇敢な戦いと、なんでフィンランドが下平平さんに、英雄扱いをして、ちゃんと勲章を渡し、農家を提供して、この人96歳まで生きたんですけどね。立派な人生を送ってもらった。これはなぜか。なぜ1000人も殺した人が英雄なのかっていうとですね、 戦争はそういう仕組みであってですね、もちろんこの世の中が他国を攻めるような人がいなければいいんですよ。今、日本で言えば中国とか北朝鮮とか、こういう人たちがいなければ、それは防衛軍もいらないんですけども、いるんですよ、現実に。そういう人たちこそ他国を攻めたら略奪したり、人殺したり、虐殺したりする人たちなんですよ。ですからどうしても我々はそういう人間の業をね、背負っておりますので、ぜひ平和を愛する皆さん、戦争と平和っていうのは、これは両方とも残酷ではありません。残酷なのは虐殺です。道端で縄跳びをしている小学校の女の子を完全武装の兵士がライフルで撃ち殺した。これは許されないんですよ。これと同じことが広島、長崎、東京大空襲、まあ、それから日本の各地の海岸線で行われたアメリカ軍の飛行機による機銃操作。これはそうですね。だからこれに対してはもう絶対にダメだ。今で言えば中国が日本の各都市に対して核ミサイルを標準合わせてるというふうに言われておりまして、場所も特定されておりますが、これも虐殺ですから戦争ではありません。だから中国が日本に向けてる核ミサイルは兵器ではありません。兵器っていうのは戦争で使うもんであって、虐殺道具っていうかね、そういうもんであります。まあ、これを下平平のね、話を少し、みんなで考えてみたいなと思っております。